次に質問順2番、9番、佐藤守正議員の質問事項1についての1回目の質問を許します。
はい、9番佐藤です。では通告に従って質問をさせていただきます。1番目は柏崎刈羽原発の再稼働についての町長の見解を問うというタイトルであります。で、最近行われているいくつかの世論調査では、なるべく早期に全ての原発を廃炉にすべき、または新たな原発を作らず現存している原発も徐々に廃炉にしながら脱原発を達成すべしという脱原発への志向が過半数を大きく超えています。国民の中には原発に対する不信感が横行し、生活上の多少の不便は我慢しても原発への依存を減らしていきたいという意識は広く定着をしています。その傾向は新潟日報が5月28日付で報道した共同通信社の世論調査にもはっきりと現れています。で、そのような中で東京電力は来年の3月から15年の9月までに柏崎刈羽原発の7基の全てを順次再稼働させる計画を事業計画に織り込み、国はそれを承認しました。これは同原発の再稼働を認めないと決議した湯沢町議会としても看過できない事態であります。残念なことに野田総理は世論の反対を押し切って大井原発の再稼働の号令をかけようとしていますけれども、改めて柏崎刈羽原発の再稼働についての町長の見解を伺いたい。それが1回目の質問であります。
佐藤議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、
町長。
私は平成24年の4月28日土曜日でしたけれども、東京で開催されました脱原発を目指す首長会議に大沢バーで参加してまいりました。新潟県の30市町村の中で現職で出席したのは私だけでした。会議には全国35都道府県69名の会員首長とオブザーバーの首長が参加をしており、国内海外のメディアも多数おりました。私は福島第一原子力発電所事故の放射能汚染による広範で長期的な健康環境被害を目の当たりにして、原発の安全神話の波状を強く感じました。柏崎刈羽原子力発電所においても事故の可能性は否定できませんし、万一事故が起きた場合、飛散する放射能に国境はなく生まれ育った土地に住めなくなります。首長の第一の責任は住民の生命財産を守ることです。今回の福島第一原発事故では、たとえ経済効果が期待されるとしていたしましても、リスクの大きい政策は大きな犠牲を払う覚悟がいるということを学びました。今関西電力では夏の深刻な電力不足を乗り切るため、期間限定の再稼働が容認されようとしておりますが、福島第一原発事故のきちんとした検証と原因究明もなされずに再稼働だけが議論されていることに対し、私は柏崎刈羽原発も含めて再稼働には賛同できません。また原発に依存しない脱原発社会を目指して段階的に再生可能なエネルギー政策を実現すべきであると思っております。終わります。
町長の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問をお願いします。
はい、力強い答弁いただいて嬉しく思っています。今の町長の発言の中に、原発ゼロを目指す全国組合会議、そこに参加されたという嬉しい話を聞きました。私の持っている資料では、この4月に発足したばかりのこの会は、今35都道府県から73人の市町村長が参加し、巡回員は200人を超えている。その会議に町長はオブザーバーと参加され、 そして参加されて、巡回員200名の中に入っておられるんでしょうかね。嬉しい話でありました。で、こういう雑誌があるのを多くの方はご存知だろうと思います。通販生活という機関の、カタログ雑誌なんですけどね。で、これが、湯沢町にも数百冊は多分届いているんじゃないかなと思いますけれども、その最新号、今年の夏号に、あなたの住む町の市長首長は、今後の原発をどう考えているのか、1685人の自治体トップに聞きました、と題する特集が組まれているんです。で、これは、館内に原子力発電所を持たない沖縄県の自治体と、それからこの3月、4月に、久米長の選挙があった自治体を除いた1685の自治体トップにアンケートを行い、回答率 65.3% の1101名の久米長の回答をまとめた記事であります。で、選択肢は次の4つであります。A、全国すべての原発は即時に廃炉にすべきという回答が24人。B、新規の増設は認めず10年以内に廃炉にすべきという回答は154人。原発の新規の増設は認めず寿命40年の間で廃炉にすべきが373人。で、今後も原発は存続させ新規の増設も認めるべきだと回答したのはわずかに9人。で、残りの541人はこの選択肢からは選ばないで自由に記述をしたものだったそうです。で、上村町長はこれにも回答を寄せているのですけれども、どれを選んだのか。上村町長は A の全国すべての原発は即時に廃炉にすべきの24人の中のお一人だったんですよね。で、この記事を読んだ町外の友人、町の外の友人が私にすぐ電話をくれました。湯沢の町長はすごいなということだったので、私も鼻の高い思いをしたものでありました。で、このアンケートについてのご感想もしありましたら一言受けたいと思います。2回目の質問終わります。
佐藤議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
町長。
まあ、そこで私がその本自体がよくわからなかったんですが、まあ、アンケートが来てたのは分かってましたけど、まあ、どういうことになるのかっていうのは分かりませんでした。ただ、まあ、後でコピーが来てましたけど、全国24人の中の1人に入ってたっていうのは、これちょっと、そうかなという感じがしております。ただ、まあ、その前に、私も広島の方で、原子爆弾 の、 その関係の会議に、首長会議に出させてもらって、初めて広島に行ってきました。まあ、そういう中で本当に原子力というか、原発というよりか 原子爆弾、こういうものの怖さ、それからいまだに、まあ、いろいろなことでな困っている方がおられるわけですけれども、そういうことを考えると、安全安心ということを日本の国は果たして今国民の皆さんに胸を張っているのかなというような思いもあります。そしてというのはなぜかというと、ここのとこ日本の国の観光客の数、外国人が減っています。そして特に、まあ、なぜ減っているかというと、私が考えるに、やはり日本の国の方からは国民に向かって安全だという、まあ、メッセージを出しているわけでありますけれども、外国の皆さんは自分の国の皆さんに対して、日本は原発の事故があって危ないんだと、こういうのが出ているのかなというふうに私なりに感じています。まあ、調査したわけでありませんので何とも言われませんけれども、そういうことでやはり日本に来る外国の観光客が減っているのかなというふうに自分なりに勝手に まあ、あの判断しているわけでありますが、これもどこかの機会に、まあ、国の方にでもお聞きをしてみたいと、こういうふうに思っているところであります。終わります。
町長の答弁が終わりました。佐藤議員に3回目の質問を許します。はい、
あの町長がおっしゃるように、あの外国の日本を見る目はうんと厳しいんですよね。あの3月11日の原発事故が起きた後、多くの国が国外退去命令というか勧告を出して、日本から脱出した外国人がすごくたくさんいたという事実があります。で、あの福島原発事故から1周年目の今年の3月10日の新潟日報は、その社説で次のように述べています。1年前の3月11日、東京電力福島第一原発の事故で原子力災害対策特別措置法施行以来初めて緊急事態宣言が発せられた。不安は間もなく戦慄に変わっていく。翌12日夕方、さらには14日午前、15日早朝に1、3、4号機が次々に水素爆発をした。暴走しメルトダウンを起こした原子炉に消防士等の決死隊が放水作業を行っている様を国民は祈るような気持ちで見守った。政府東電の情報各種の中で日本が破滅の淵にあったことを知るのはずっと後のことだ。原子力は人間が制御不能な技術であり、人間との共存などはまさに神話であることを確信したはずだった。同じ社説はさらにこう続けています。原発事故から1年、厄災がいつの間にか一言になってはいないだろうか。やはり日本は原発なしではとてもやっていけないという空気が日々醸成されてはいまいか。原子力とは共存できぬが、再び人知を尽くせば制御可能に巧妙にすり替えられようとしている。こう、新潟日報の社説は警告をしています。で、私は今一番危険な状態にあるのは福島第一の第4号機だろうと思っています。ここのプールは使用済み核燃料が6375本、約300トンほど入っているそうですけれども、この原子炉建屋は3月11日の津波の後の水素爆発で骨組みだけを残してガタガタになっています。天井全部吹っ飛んでいます。で、その建屋の屋上に使用済み核燃料の貯蔵プールが乗っかっているんですよね。この貯蔵プールの落下崩壊を防ぐための補強工事が急いで続けられているようですけれども、何しろ地盤が軟弱になっている上に補強の支柱を立てているわけですから、大きな地震には対応できるわけがないのです。このところ北関東や東北地方に震度4の地震が頻発していますけれども、その地震でこの建屋が崩壊したら、使用済みの核燃料棒は剥き出しで地面に放り出されることになります。また、プールが崩壊しなくてもひびが入ったりして水を溜めることができなくなったら、高熱のために容器が溶け出して核燃料は剥き出しの状態になります。どちらにせよ高放射の状態になって付近には誰も近づけず、その状態の中で1、2、3号機すべてが暴走状態になる。そしたら首都圏の全住民の避難、退避ということになり、東北、関東、北陸は人の住めないところになってしまう。で、東電は14年後から使用済みの核燃料棒の取り出し作業を開始し、10年間でその作業を終えたいとしているようですけれども、そんなに長期間、ここに大きな地震が来ないことを誰が保証するのでしょうか。こんな悪夢のような現実があるにもかかわらず、野田総理は、やはり原発なしでは日本はとってもやってはいけないと言い、安全性が確かめられたから再稼働すると、大井原発再稼働の手続きに入っています。今日本は現状でも原発なしでやっていけることを確かめる夏にするのか。原発なしでは経済が萎縮するので再稼働が必要だとする選択をするのか。 重大な岐路に立っています。折しも湯沢町議会は先発の3月議会で行った柏崎刈羽原発の再稼働を認めない意見書を総理大臣や県知事に送付したいという発議が提案されています。町長の脱原発の姿勢と議会の発議で湯沢町は脱原発を目指す町として内外にその意思を発信していこうではありませんか。私のこのことについての質問を終わりますけれど、もし町長が最後におっしゃりたいことがあったらお聞きしますけれども、いかがでしょう。
佐藤議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。まあ、私も本当に、怖い話だったなということでもありますし、それから今まだ福島県の方から67名の皆さんが湯沢に、移り住んでおられます。まあ、昨日あそこで西口の方で、整骨院を開業した方がおられますが、まあ、昨日も行って顔出し来たんですけれども、まあ、できれば、ユーザーで、環境のいい中でずっと生活してもらいたいという話をしてきました。まだ子供さんがいられない方だったんで、そういう話をしてきました。まあ、そういう意味で、私もこの脱原発というものに顔を出したこともありましたので、その後、東京電力、それから、東北電力の皆さんが訪問されます。そういう時に私は東京電力さんには、とにかく安全じゃない、原発、これはやはり考えていってもらわなきゃダメだし、それから東北電力さんにも言ったんですが、湯沢町は本当に水の多い、環境のいい町だから、ぜひその水を生かして、また、再生可能なエネルギーで発電をしてもらえるように考えてもらいたいと、こういう話をしました。それからまた、この2日の日には、あそこの電発の皆さんが4年に1回集まる会がありまして、そこに私も寄せてもらったんですが、たまたま私が資源を教えていた幹部の方が10人ぐらいいたんですけど、その人たちに、まあJパワーの力でもう一つユーザーに水力発電所をお願いしたいというようなこともまた言ってあります。ただ、それが実現できるかどうかはわかりませんけれども、まあ私も同じ釜の飯を食べたことがありますので、そういう願いを込めてお話ししておきました。終わります。町長の答弁が終わりました。佐藤議員に質問事項2の1回目の質問を許します。
では2項目の質問に入ります。国民健康保険の広域化の動きと町の国保行政についてと題した質問であります。で、国保会計の総収入の中で国庫支出の占める割合は徐々に低下しています。1980年代全般には国保会計の中で 50% ほどを占めていた国の支出金は今では 25.6% と半減しています。湯沢町の国保財政も今年度予算での総収入の中で国庫支出の割合は 25.3% しかありません。この国庫負担の削減が国保世帯の貧困化と同時に進行しており、そのことが事態を一層深刻にしています。国民健康保険を確立するために始まった国民皆保険を確立するために始まった国民健康保険制度ですけれども、そのスタート当時は国保の世帯主の大多数は農家と自営業者でした。しかし今では非正規労働者など勤め先の社会保険に入れてもらえない労働者と年金生活などの無職者が国保世帯の7割を占めるようになっています。政府の統計では国保世帯の、ね、平均所得はバブル崩壊直前の1990年には240万円だったのに、20年後の2010年度には148万円と 100万円も減っているのです。この湯沢町の国保の世帯の平均所得はもっと少ないだろうと推察をしています。今や国保は加入世帯の所得が大幅に減っているにもかかわらず保険料は上げなければならない、そういう矛盾の中にあるのです。もともと年金生活者や無職者、失業者が加入する国保は適切な国庫負担なしでは成り立たない制度であります。ところが歴代政府は国庫負担を削減し続け、国保世帯の貧困化が進んでもそれを見直そうとはしないできています。その結果国保は財政難だから保険料アップ、その結果の滞納者の増加、やむなく滞納者への制裁強化という悪循環を抜け出せなくなっています。こういう状況の中ですが、国保は国民の医療受診権、医療受診する権利を守る最後の砦として、その役割はますます大きくなっています。湯沢町でも国保を社会保障の重要な施策と位置づけた行政をやっていただきたい、そういう立場から以下の質問をいたします。1番目、平成22年5月厚生省保健局長が公益化等支援方針の策定についてという名前の通達を出しました。これは都道府県に対し公益化等支援方針なるものを各県で作って、その域内の市町村に対する県の指導の権限を強化し、国保の公益化に向けた様々な指示を行うよう、出すよう促した通達であります。それ以降、公益化を目指した様々な指導、指示が出されているようですけれども、その内容と進捗状況について伺います。で、民主党政権はそのマニフェストの中に、市町村国営9000億円の国庫負担を増やすとか、保険証取り上げの中止とかを公約として掲げていましたけれども、今はそれをすっかり投げ捨てて、国保を公益化、つまり国保の財政を都道府県で一つにまとめることによって、事態の打開を図りたいと方針を転換しています。私はこの公益化では、何の解決にもならないだけではなくて、かえって経済弱者にとっては、無謀国保行政が行われるようになるのではないかと危惧しています。そこで質問であります。国保の公益化の準備として、一般会計からの国保税額を引き下げるための繰り入れをやめるようにとか、国保税の滞納額を減らすために適切な手を打って、つまり取り立てを強めようとか、そういう指示は出ていないのでしょうか。またその他、国保公益化に向けた指示や今後のスケジュールについての情報があったら提示していただきたい。それが1回目の質問であります。
佐藤議員の丸一の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
今国会においては国保の広域化のために市町村国保の構造的問題の解消に向け、税と社会保障の一体改革や国保の財政基盤強化の国と地方の協議等で検討が進められていると聞いております。また高齢者医療制度改革として、後期高齢者医療保険制度の廃止と新しい高齢者医療制度への移行を模索をしております。そして国民健康保険法改正による広域化支援方針の策定や国民健康保険制度の公費負担については、財政運営の都道府県単位化の円滑推進等のため平成24年度から都道府県調整交付金を 7% から 9% に引き上げ、これに伴い国の定額負担を給付費の 34% から 32% に引き下げることになっております。県においては広域化だけは市町村国保の抱える構造的 問題を解決できるものではなく、保険者機能、健康づくりだとか適正受診等に関する評価や広域化した場合の影響について検証等の十分な議論が必要としております。広域化支援方針の策定も県内市町村の状況や考え動向を把握した上で対応を検討しております。未策定は新潟県だけと聞いております。湯沢町でも国民健康保険の広域化等について高い関心を持っておりますが、現段階で特別な指示や情報等はありませんし、ほとんど進んでいないものと考えております。市町村の山積する課題、収支、税額、収納率、交付額、医療費等々を抱えておりますので、簡単には進まないものと考えますが、まずは第一段階とされる高齢者医療制度改革の今後の動きに注視をしながら、県内の保険者とも歩調を合わせて対応をしたいと考えております。
町長の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問を許します。
はい、今町長の答弁の中で広域化の作業は新潟県ではあんまり進んでいないということでしたけれども、そうじゃないと私は思っています。で、この広域化について県庁の福祉保健部の国報係に問い合わせてみました。で、厚生省の通達で作ることを進められている広域化等支援方針、これは全国ただ一つ、新潟県だけがまだ作ってないのだそうですけれども、それはなぜかと問うたところ、県内各自治体の意見がまだまとまっていないので作れないのだという話でした。しかし、その計画の中で重要な位置を占める保険財政共同安定化事業については、すでに新潟県でも実施しているのです。これは、一件30万円以上のレセプトについては、この安定化事業で支払いをするというものであります。これまでは一件80万円まではこの財政共同安定化事業で支払っていたのですけれども、それを30万円まで引き下げたのですよね。で、国保事業広域化の最大の眼目は各市町村が持っている財政を全県一つにまとめることなのですけれども、その準備はすでにできているのです。この1レセプト30万円以上というのをどんどん下げていって、すべての医療給付費の支払いの管理は共同安定化事業で国保連合会がすることにする。そして各市町村国保は国保連合会から請求された拠出金を住民から国保税として集めて納入する。平成27年度からは完全にこういう制度になるように法律がなっています。すでにその導入が始まっているんですよね。で、そうなると今現在は国保税の値上がりを抑えるために一般会計から繰り入れている繰り入れ金は、滞納によって生まれた拠出金の穴を埋めるためにだけ使われて、保険税を下げるためには使えなくなるんですよね。今は住民に直結する制度として各自治体の保険者が精一杯の努力で住民の負担を軽くするための努力をしていますけれども、その裁量の権限が取り上げられてしまうんです。短期証や資格証の発行も今は各保険者の裁量に任されていますし、保険料の申請減免等のことについてもそれぞれの自治体の条例で実施されています。これが全県一本の制度の中に収められて、各市町村の保険者としての裁量は全くなくなるのであります。住民福祉のために最大限の努力をするという自治体の使命の遂行を妨げる公益化に抵抗していただきたいと要望して、次の質問もありますので、この項の質問を終わります。答弁は結構であります。で、次に、町の。
佐藤議員、ちょっと待ってください。この丸2について E、ロー、派とありますけども、これは一括でありますか？
いや、E、ロー、派で分けていただきたいのです。
はい、わかりました、はい。それでは佐藤議員に丸2の E の1回目の質問を許します。
はい。で、これから町の国保行政の現状について、正していきたいなと思います。で、最初に 資格証の発行をやむなしと判断したその具体例をいくつか挙げていただきたいという質問であります。資格証というものは国保税の滞納者のうち納めることができる収入はありながら納入相談にも応じない悪質な被保険者に限って課される制裁であると私は思っています。資格証の交付は保険証の取り上げでもあるわけですから、資格証になった方々の受診率が極端に低くなることを見ても、一種の医療拒否、国保からの仲間外れにすることと言っても良いと私は思っています。ちなみに、平成12年のデータでは、湯沢町では70歳以下の国保会員、一般会員は一人年平均約10回医療機関にかかっています。しかるに、資格者証しか持たない人は、年間2回しか医者にかかっていない。一般的な人の5分の1の受診率であります。これはほとんど医者にかかっていない、我慢していると言っても良い受診率と私は思います。ですから、どこの市町村でも短期症を資格症に切り替えるについてはとっても慎重であります。2年前の6月議会でも紹介したことです。ですけれども、資格者証を1枚も発行していない理由、市町村が県内に3つ4つほどあるのです。発行している自治体でも、大方が滞納世帯の 3% から 5% 程度であります。しかし、湯沢町では、滞納世帯の 20% ほどが資格証であります。これは、県内では飛び抜けて高い発行率であります。また、短期証より資格証の発行数が多い。これも県内で湯沢町ただ一つなのでありますけれども、数字で言いますと、昨年6月現在の短期証は34世帯。それに対して資格者証は58世帯なんですよね。繰り返しますけれども、どこの自治体でもこういうところはないのです。この資格者証の発行数はやはり特殊であります。それにはそれなりの事情があるのでしょう。その事情を少しでも明らかにしていただきたい。そのために短期証から資格者証に切り替えたケースの事情、または資格証を続けざるを得ない事情の具体例をいくつか紹介していただけないでしょうか。1回目の質問です。
佐藤議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
町長。
具体的な事例についてここで申し上げることは適当ではないと思いますので、資格者証の交付の流れについて説明をいたします。資格者証の交付につきましては、審査会を開催し、湯沢町国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付にかかる取扱要項に基づき、内部作成の審査フローチャートにより、滞納期間、滞納額、納付状況と合わせて、納税制約及び納税相談等で認識をしている特別な事情等の有無を考慮した審査を行い決定をしております。審査会にかかる前に、非滞納者のリストアップの後、未納になっていますよとお知らせ通知を送付し、その後、納付状況等を確認の上、改めて催告書兼資格証明書交付予告を、期限を設定の上発送します。この間も税務課による銀行徴収等も継続して行っていますし、生活保護担当や保健師からも滞納者の情報収集を行い、その後に審査会に諮ることになっております。審査会の開催までには何の応答もなかったのに、通告と弁明の機会付与をお知らせした上で、一定期間待って資格証を交付することとしております。きちんと納税をいただいている多くの被保険者の方と均衡を欠くことのないように対応していきたいと考えております。終わります。
町長の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問を許します。
個々の具体的な事例を教えてほしいというふうに言いましたけれども、個別に誰だか分かるような形で教えてほしいなどと言ったつもりはないんですよね。こういう事情があったのでやむなく短期症から視覚者症に切り替えたと、その事情をここ個別的ではなくていいですので、どういう検討をして視覚症になったのかということをもう少し具体的に知りたい。あまりにも湯沢町の視覚者症の発行の数が特殊であるだけに、それは明らかにしていただきたかったというのが私の質問の趣旨であります。で、国保制度はお金を出し合って作っている助け合いの制度、相互扶助の制度だから、相互扶助の義務を果たさない人、国保税を納める力のない人には罰則があっても仕方がないという、そういう意識があるとしたら、それは間違いですよね。で、戦前も、昔も、国が関わる健康保険制度がありました。しかしそれは国民のごく一部、金持ちだけしか入れない健康保険制度でした。その時の法律には、この法律は相互扶助共済の精神に基づきと書かれ、お金を出せる人だけが入れる保険制度だったのですね。しかし今は違います。現在の国民健康保険法の第1条には、この法律は社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的とすると書かれ、国民の命と健康を守る責任と義務を国が負っていることを明らかにしています。つまり、国保の制度は社会保障なんですよね。それだからこそ、医療費の一部を国が負担していますし、所得の低い世帯に対する7割、5割、2割の減免に要する費用も国が負担しています。失業して、勤めている会社の医療保険から外れた人は、失業したその日から自動的に国保に入るようになっています。届け出が遅れても、国保税の支払い義務は、失業した日に遡って生ずることを見ても、どの保険にも入っていない期間はないように、そういう仕組みになっているんですよね。社会保障の制度だということをベースに考えれば、払いたくても払えない人を国保の制度から排除することは、法の精神に反することだと私は思います。各世帯に国保の納税通知と一緒に届けられている小冊子があります。国保のしおりというこれです。まもなく皆さんのところにも届くんですけど、これの最初にこう書いてあるんですよね。国保は病気や怪我に備えて私たち加入者がお金を出し合って医療費などを補助する助け合いの制度です。これは間違いだと私は思います。私のその主張に反論がありましたら、それとどうぞ。
佐藤議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、町長。
町長。そのものについて、間違いかどうかについて私もここで、即答できませんので、よく調べてまたお話ししたいと思いますし、また今の件については私が喋るよりか担当の者の方から答えてもらいたいと思います。
正規健康福祉課長、補足説明。
はい、健康福祉課長正規です。国民健康保険のことにつきましては、多くの方からいろいろご指導いただきまして、大変ありがとうございます。特に佐藤議員さんからは、いろんな情報提供いただいてありがとうございます。国民健康保険のことにつきましては、今ほど私どもが保険証を送るときに同封している資料をお読みになったものだと思います。その中に書いてある助け合い制度はおかしいというお話でございます。考え方によってはそういう部分があるところがあるかもしれません。というのはこれは強制加入になっております。ですが財政的なことを言いますと、 保険、加入されている方も国保税を払うことになっております。それが財源としては非常に大きい、ところを占めておりますので、やはり払うものをきちんと払って、その国民健康保険制度が円滑に、進んでいくということが、本来の姿だと思いますので、そういう意味でそこが書かれているものだというふうに、私は解釈しております。ですので、前にお話があったの、総合扶助制度ということの考え方について、佐藤議員さんからもお話があったときにも、お話をいただいて、その後、私の方もいろいろ勉強させていただきました。確かに、強制加入という、どこにも、どの保険にも入ってない方は、国民健康保険に入るということに決まっておりますので、見方によってはそういう部分もあろうかと思います。ただ、やはり、その制度を円滑に運用されるためには、やはり、財源的には、国民健康保険税を払っていただくということが第一原則だと思っております。そうでなければその制度は円滑に進まないものと思っております。特に国民健康保険につきましては、制度を発足以来ずっと皆保険ということで世界的にも評価の高い制度でございます。ただその制度発足した頃の人口構造、それから今の人口構造からしますと随分と大きな変動があります。ということで国の方もいろいろ協議をした中で財源的な面から言うと広域的な大きな組織にすることでその財源的な基盤強化をしたいというような動きの中で環境整備をしていることは事実でございます。先ほど、最初の質問でございました、保険財政強度安定化事業につきましても国の方はその前段として財政基盤の強化ということで環境整備の意味でそういう事業を実施していると私ども受け止めております。ということでよろしくお願いしたいと思います。
関課長の補足説明が終わりました。佐藤議員に3回目の質問を許します。
はい、町民に向かって話をするときにはこういう言い方もあるだなと思うんです。だけれども自分の執行の姿勢としてね社会保障であることを忘れてもらいたくないという、そういう主張をしているつもりです。さすがに、これには、助け合いとは書いてないんですよね。これ配慮したのだと思います。こう書いてあります。怪我や病気になった時に備え、普段から保険料を出し合い、安心して医療機関を受診するようにするための制度です。と書いてあって、これは配慮してあるなと私は、思う次第であります。で、まだ予定がいっぱいあるので、収めるためにちょっと急ぎます。保険証を、ごめんなさい。資格者証を一枚も発行していないで、国保行政やっている市町村が、新潟県にもあるとさっき言いましたけれども、これらの市町村では、どうして発行しないのか、発行しないで滞納者にどう対応しているのか、それぞれの市町村の担当者に電話で聞いてみました。糸魚川市。ここは、国保世代は7000ほどあって、湯沢町の4倍以上。短期証の発行数も156と、これも湯沢の4倍以上ですけれども、資格者証の発行は1枚、1世帯しかないんです。担当者がおっしゃるには、納める能力がありながら、頑固に納入を拒否している方、一人には、やむを得ず資格者証にしたけれども、滞納があっても納入相談に応じる方には短期証にしている。納める能力がない方は、資格者証にしても納められないので、行政の裁量で欠損処理をしているということでした。弥彦村、これも資格者証はなるべく出したくないとの考えで、納税相談に応じて少しでも納めてくれる人には短期証を出している。相手の状況に応じて短期証は6ヶ月、3ヶ月、2ヶ月、1ヶ月と使い分けて、頻繁に相談に乗る必要がある人には短いものを出し、保険証を更新するために面接して、納税する分のお金をどうやって生み出すかの相談をしているということでした。納税相談が生活相談にもなっているんですよね。また、刈羽村の担当者はこう言うんです。納税相談で交わした約束を守って納め続けてもらっても、新たな課税も続くわけですから、滞納額はだんだん額としては増えていくという現実もあります。しかし、納め続けてもらえるということであれば、短期証は出し続けます。 資格者証になったら面接にも来てもらえなくなるだろうし、結局1円も納税してもらえなくなってしまうのですから、これが国保は社会保障だという捉え方ではないでしょうか。湯沢町も資格者証をやめて短期証の保険証を発行することに面接をして少しでも収税を上げるというやり方を取った方がいいんじゃないかなと要望して次に移ります。議長お願いします。
佐藤議員の委の3回目の質問が終わりました。引き続き炉の1回目の質問を許します。
はい、町の保険料の申請減免の直近の実績についてであります。これは3年前の2009年の9月議会で正したことの繰り返しです。国民健康保険法の第77条は、保険者は条例または規則の定めるところにより、特別の理由があるものに対し、保険料を減免し、またはその徴収を猶予することができると定めています。それを受けて、町の条例、国民健康保険税条例の第14条にはこう書いてあります。町長は、当該年において所得が皆無になったため、生活が著しく困難になった者、またはこれに準ずると認められている者に対し、認められる者に対し、国民健康保険税を減免すると定めています。で、国庫税額は前年度の所得によって決められますから、失業や倒産等で急に所得がなくなっても、それに対応はできません。その場合、町民はこの条例で、税額の減額あるいは免除を申請できるんですよね。で、前回私がこの条例の適用例は何件あるかと正したところ、平成16年から20年度の5年間で計16件、年間平均2件から3件だったと答弁をもらっています。その後の状況をお知らせください。1回目の質問終わります。
佐藤議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。町長、国庫税の減免は平成21年度には4名、22年度には2名、23年度には1名の申請を受理いたしました。24年度は現在2名の申請があり、こちらも減免適用となる予定であります。減免申請は失業、病気、災害などの突発的な収入の途絶状態を救うための措置であることから、最も申請多くありませんが、もともと申請多くありませんが、国民健康保険法施行令等の改正により、平成22年度から非自発的失業者に対する国民健康保険料軽減措置が開始され、倒産や解雇など、自らが望まない形で離職した方の国民健康保険料については、2年間の軽減が受けられるようになりました。そちらの申請は22年度37名、23年度38名、24年度は5月末現在で24名となっております。24年の被害は、これは東日本大震災による被害を受けた、転入された方であります。終わります。町長の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問を許します。
はい、一定の実績があると聞いてほっとしてますけれども、これはあくまでもご本人の申請なんでしょうかね。それとも申請がなくてもそういう状態であると役場がつかめばそういう措置をするのかどうか、その辺も後で教えていただきたいと思います。で、これは被保険者の救済措置として大事な規定であります。この規定の適用を受けて、救済を受けて叱るべき人、失業は倒産、または経済的に大きな打撃を受けて収入が激減した人は もっとたくさんいるんじゃないかなと私は思います。先ほどの21年 4名、22年2名、23年1名、24年度2名の2名が今現在あるということでしたけれども、この人たちは自らこういう制度があって、申請をして受けているんでしょうか。こういう制度があることを知らないがために申請しなかったという町民があってはならないと思うのであります。まだ町民のほとんどがこういう制度があることを知らないと 思いますので、急に収入が激減するという状況に陥ったときには、町民誰でもが役場に相談ができるように、あるいは民生委員が対応できるように、こういう制度があることをうんと周知することに努力いただきたいなと思います。次の質問に行きます。
佐藤議員の2回目の質問が終わりました。引き続き、派の1回目の質問を許します。
はい。で、これは国民健康保険法第44条の一部負担金の減免規定を受けた条例要項の制定はどうなっているのかということであります。これも弱者救済のための、対応の一つですけれども、国民健康保険法第44条で定められている窓口負担の軽減、減免制度については、つい先日、新潟日報6月2日付の紙面で大きく取り上げられました。こんな大きな記事でありました。多くの方が気がついておられるだろうと思いますけれども、ここでは、すでに県内23の自治体で、市町村で実施されているけれども、その周知が足りないために、利用実績はまだ少なく、利用進まず、形骸化というタイトルで書かれています。国民健康保険法第44条、要約すると、保険者は病院の窓口で一部負担金3割ですけれども、その一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対して、その支払いを減額または免除することができるという定めであります。これは国保の会員が3割の窓口負担が心配で医療機関にかかることを躊躇することがないようにという配慮から定められた条文であります。ここにもこの制度が社会保障の制度であることがはっきり表れています。この法令に対応する条例や要項はまだ湯沢町では作られていません。しかし、町に対応する条例がなくても法に定められているのですから、町民からこの法令の適用を求められたら、町は放置できないはずであります。3年前に私が同じ質問をした時の町長の答弁は、この件については調査不足でありますので、よく調査をして対応したい。本当に困っている人が多くなっているので、その状況をよく踏まえて対応していきたい。というものでありました。この町長答弁を踏まえて、担当課は要項の原案を作ったようなのですけれども、未だに町の法令集には載せられていないということは、まだ動き出していないということだろうと思います。なぜなのか、そしてこれからどうするつもりなのかをお答えください。終わります。
佐藤議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、
町長。平成23年度、県内の保険者で構成する県国保連の共同作業部会の場で、医療機関からの統一した取扱い要望を受け、検討会が開催され協議いたしましたが、統一した取扱いの決定を見るまでには至らなかったと聞いております。しかしながら、法律に定められ、また県内の保険者の半数以上が国保法に基づき、要項を制定し実施していることから、当庁も今年度早い時期に実施できるように指示をいたしました。現在南沼地域内では統一した取扱い可能となるよう担当課において南沼市と協議をすべく準備中と聞いております。いずれにいたしましても国民健康保険運営協議会の委員からも実施につきまして後押しをいただいておりますので実施に向けて対応したいと考えております。 町長の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問を許します。
はい、なるべく早急に、適用できるような体制を作るというご答弁をいただいたので、私の質問はここで終わらせてもらいます。ありがとうございました。
これにて質問順2番、9番、佐藤森正議員の一般質問を終わります。暫時休憩します。ただいまの時間。 11時25分です。11時35分まで休憩します。